皆さんこんにちは。フレンズリング2ナビゲーターのあきらです。この番組は沖縄東京福岡を結ぶ三次元ラジオです。毎週変わるトークテーマ、毎週変わるパーソナリティ、個性の強いメンバーを中心にお送りする三次元情報バラエティ番組です。今日からなんか復帰する方がいるということで、お久しぶりです。
お久しぶりです。
どうぞ自己紹介を。
はい、皆さんお久しぶりです。焼きそばじゃなくて味噌ラーメンと唐揚げが好きのミュウです。よろしくお願いします。
なんかおっしゃいました。
いや、ちゃんと自分の好きなものアピールしたんですけど、ダメでした。
ひどいんですよ。聞いてくれます？今日ね、一応、新宿で、彼が味噌ラーメンが好き。まあ、半年ぶりにちょっとね、番組復帰するので、まあ、打ち合わせを兼ねて、新宿の、とある味噌ラーメン、すごく美味しいとこに、連れて行ってあげたんですよ。で、もう一人いたんですけど、三人で食べたんですけど、で、何にするって言って、じゃあ僕味噌ラーメン。もう一人の人味噌ラーメン。僕焼肉ラーメンとか、いや、味噌ラーメン、味噌ラーメン君のために食べに来たのに、焼肉ラーメンって、あれ、どういうこと？
ちょっと実はお肉がどうしても食べたくて今、気持ち的に。
わざわざ大人二人が、君のために味噌ラーメンを新宿まで食べに来て、なんで君が味噌ラーメン注文しないんだという、ね。
はい、欲に負けました。
でもね、
はい。
ちょっともらったんですよ。焼肉ラーメン美味しかった、は
い、美味しかったです。
焼肉ラーメン美味しかった、
本当に美味しかったです。
うん、次からやっぱあそこは焼肉ラーメンの店かもしれない。
焼肉ラーメンの店ですね、はい、味噌ラーメンではなくて。
でも僕ちょっと小食なんで、味噌ラーメンちょっと半分しか食べなかった、半分食べてくれたんで、
はい、とっても美味しかったです、はい、
美味しかったですか。
はい、
ということで頑張ってね。
はい、これからも頑張ります。
はい、
皆さんよろしくお願いします。
今日でね、彼は卒業ということですから、どうもお疲れ様でした。
そうです、待ってください、卒業はしません。
それではフレンズリング2始まります。
スタートです。
フレンズリング、
皆さんこんにちは。フレンズリング2パーソナリティの秋山幸太郎です。
皆さんこんにちは。とんかつは飲み物アシスタントの泉田美希です。
こんにちは。じゃあ体重はリンゴ3個分のカリンです。
ちょっと攻めるね。はい、皆様こんにちは。投げキッスの練習でお姉ちゃんの顔を真っ青にさせたお茶目な鮎本彩香です。
はい、
濃すぎて、みんな濃すぎて。
さてさて、暦の上ではもうすっかり秋になりましたが、
うん、そうだね、うん、10月か。
私はもうもっぱら食欲の秋ですよ。
うん、では私たちは芸術の秋ということで、
我
々、はい、参りましょう。ということで、前回に引き続き秋に関する作品を紹介していこうと思います。あとで皆さんにはたっぷり喋っていただきたいので、
い
もう早速行ってみましょう。
はい、
番組をお聞きの皆様のメッセージお待ちしております。
はい、アクセスラインです。ファックスの方は 098-860-0262、 メールは fr2@star-flash.sakura.ne.jp、 メッセージお待ちしています。
それではフレンズリング2スタートです。
フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りします。スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは03-6271-6891、スターフラッシュことの葉まで。フレンズリング、
東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしております。フレンズリング2、秋山幸太郎と
泉田美希と
かりんと
鮎本彩香が今日もフリーダムに自由にお送りしています。
はい、おなじみ
あんまりフリーダム好きでもな
バレた。
はいはい、では早速参りましょうか。前回に引き続き、芸術の秋ということで、まあ、秋に関する自分が思う作品をちょっと紹介していただこうかなと思います。
はい、
はい、ではまずトップバッター、
はい、私が行きます。
誰だお前は。
はい、はい、また大学です。
はいよ、
はい、あ、秋といえばスポーツされる方多いと思います、
うん、
スポーツといえばウォーキングもされる方多いと思います、うん、ウォーキングといえばはいポケモン GO ということで今回紹介するのが名探偵ピカチュウになります。
あ、
そう持ってったでしょ、すごいでしょ。
あなたウォーキング関係なくて
もポケモン持ってるでしょ。確かに、はい、こちらですね、あの元が 3DS のゲームになっているもので、それがまさかのハリウッド進出した作品になります。ポケモンがすごい実写化してて、
ね、
もピカチュウとかめっちゃモフモフしてて可愛いものになりますね、うん、軽くちょっとあらすじの方紹介させていただきますね。主人公のティムって男の子がいまして、ある日警察から長年連絡取っていなかった父が交通事故で亡くなったという話が入って、うん、その父の住む町に向かうんです。で、まあ、遺品整理とかも兼ねてそのお部屋に父の部屋に行ったら、うん、ピカチュウがいるんです、
うん、はい、お父さんの部屋に、
お父さんの部屋に、はい、お察しの通りあの例の喋るピカチュウでして、うん、まさかの成人声の男性の声で喋るっていう、
確かにね、
そうなんかとんでもないことになってまして、でそのピカチュウ曰く自分はそのお父さんのハリーの相棒で、でもちょっと記憶喪失になっちゃって細かいことは覚えてない、うん、でも自分が生きてるんだからハリーも生きてるはずだって言い張るんです、
うんうん、
でそこからティムとピカチュウの父の真相を探しに行くというお話になっていて、
うん、
そうちょっとね探偵要素もある面白い映画になっております。でその私がえっと思ったのがその吹き替えがあのアニメのポケモンの声優さんがすごく出てて、そうで個人的にえっと思ったのがあのニャース、なんとかでニャーっていうあの猫のポケモンの声やってる犬山犬子さんが、はい、えこんな感じの役やってるの、すごいな声優っていうのがありましたので、ちょっと耳を澄ませて聞いていただければなと思います、うん、はい、で ピカチュウがね、はい、ご存知の方多いと思うんですけど、西島秀俊さんで ね
ちょっと意外なキャス
ト、そうそう、なんかいかにも、ね、なんか人が良さそうな、うん、ね、あの人がねピカピカっていうの
可愛 いんだよね、
超可愛 いの、超可愛 いの、あのねモフモフにね西島さんの声がもう刺さってね、いやね最近ねそういうおじさまブームっていうのが、うん、はいはい、あるから、
る、ね、
そうちょっと癒されたいなっていう方ぜひ見ていただければと思います。
いいですか。
はい、
はい、ありがとうございます。そうしましたら次2番手行きましょう。
はい、私です。
はい、誰ですか。
かりんです。
はい
私の、秋は芸術の秋ということで、海の近さ作の蜂蜜とクローバーという作品をおすすめしたいと思います。
いい
よ、はい、こちらの作品はアニメ映画ドラマ化されている作品なので、うんうん、まあ、ご存知の方も多い作品ではないのかなと思います、うん、まあ、物語をざっくり言いますと、登場人物ははぐみちゃんという女の子と竹本くんという男の子 と森田さんという男の人と山田さんという女の子と真山という男の子の5人の不器用な青春物語という感じですね。
本当不器用だね。
あ、知ってます。
知ってますよ。
もうこの作品がめちゃくちゃ私大好きで、うん、もう単行本を何回も読み返しております。
うん、
でこの作品の舞台が美大ということで、
ぴったりだね。
私自身はあの短大出身、短大 の美術系出身なので、
あら、そうなんだ。
そうなんですよ。
初めて知った。
そうなんです。実はなんですけど、やはりあのキャラクターたちが作品を作っているシーンを見ていると、私も何か作りたいっていう感じに、こうめっちゃこう創作意欲をかき立てられる作品なんですよね。うんうん、もう、まあ、久しぶりに何かこう書いたり物作ったりしてみたいなってあの最近思ってます。うん、まあ、それにあと。まあ、知ってる方も多いと思うんですけれども、 あの熱い心に残る名言もたくさん出てくる作品なので、うん、まだ見たことないっていう方はぜひもう心に残る名言を聞いてみてください。
熱かったですね。
熱かったね。
もう本当大好きなんですね。
もっと喋りたいけどでもネタバレしちゃうからぐらいの熱さ。もっと喋りたいって熱が伝わってくるわ。
またもう機会があれば熱く語らせていただければなと思います。
はい、こんな感じで初めて見た
の。確かに確かに
結構困りました。
相当好きなんだなって
。はい、そう。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ次は3番手。
はい、私泉田美希がご紹介いたします。ちゃんと名前言いましたよ。
ありがとうございます。ラジオだからね、こう言って前向きに言っていかないと。
前向きに言っていかないと。そう、私がね、あの紹介するのはピクサー映画のレミーの美味しいレストラン、うん、そう、これはね、あのネズミのレミ
ーね、
まあ、そう、ピカチュウではないネズミ。
そういえば
まさかのネズミかぶり。
そうネズミかぶりがちょっとここでね。そう、ネズミのレミーと、あ、料理がね好きなネズミのレミーと、料理が苦手なシェフリングイネっていう男の子が協力してパリで一番のシェフを目指すっていうお話なんですけど、そうそうそう。で、まあ、あらすじはね、まあ、ネズミのレミーから始まるんですけど、田舎町のねネズミのレミーの町から始まって、うん、で、まあ、ちょっといろいろありまして家族と離れて、まあ、レミーがね憧れのシェフがいるんですよ、グストーっていう、うん、でそのグストーさんが亡くなっていることを知ったの、レミーが、うん、そうで、あ、グストー亡くなったんだって思ったら、その憧れのシェフグストーがお化けになって現れて、そう、お化けになってレミーの前に現れて、でそのお化けのグストーに導かれてパリに渡りまして、うん、で、そう、パリなの、フランスのパリ、うん、でそのリングイネとレミーが出会うんですけども、すぐにこう心を通わせて、まあ、パリ一番のレストランシェフになるために毎日こう2人で料理をしながらこう、うん、瞬く間にもパリで有名になるんですよ、うん、そう、でも、まあ、うまくね行くことはあまりなく、
うん、まあそうだよね、
そう、まあ、邪魔されるわけですよ、あのそのレストランのねオーナーさんがいろいろとやかよく思ってなくて、そう、すごいなんかあのディズニーにありがちな悪い顔されてるんですけど、
なんかそうだよね、
そうそうそうそうそう、
悪役ってわかる顔ね、
そうそうそう、小さな
おじさん、
小さな、そう、小さなおじさんがね、そう、悪い顔したおじさんがちょっといろいろ邪魔するんですけども、うん、やっぱりねこう魅力としてはやっぱレミーがこうちっちゃいネズミなんでね、うん、こう料理をねぴょこぴょこするシーンがすごく可愛くて、
可愛いの、
そうそう。で、まあ、料理が、まあ、美味しそう。
あるよね。
そうそう、なんかレミーがこう匂いをね嗅ぎながら料理をするシーンがあるんですけど、そこ、うん、もなんか匂いがもうこっちまで漂ってくる。
わかります。
そう。
ああいう作品の中の料理ってさ、特に美味しそうに見えるよね。
特に美味しそうなの。ディズニーとかジブリとかめちゃくちゃ美味しそうと思って、うん、そう。それも一個のポイントだし、まあ、これちょっとこだわりまたありまして、うん、まあ、日本の題名はレミーの美味しいレストランとなってるんですけども、うん、現代が
現代
ね、
現代がアメリカ版、
ね、アメリカ版の、そう、本当のタイトルがラタトゥイユっていう、
ラタトゥイユ、
ラタトゥイユ、
どういう意味？
ラタトゥイユっていうのは、まあ、あの家庭料理の、フランスの家庭料理の名前なんですけど、
あ、
ま
あ、フランス語じゃ、
あ、そう、
あ、
そうね、
あ、そういうことか、
まあ、ラットっていうネズミっていう、うん、それももじってラタトゥイユっ
ていう、あ、そう、ね、綴りが、
そう、綴りが、ね、
RAT で、
そう、
ラタトゥイユのラットのところが、
ポケモンにラッタっているでしょ、
ラッタ
いるね、
そうそうそうそう、そういうこと、
そういう
こと、そういうこと
なん
ですね、そう、そういう仕掛けがあったり、なんか隠れミッキーがいたりだとかね、
あ、そうそう、そうなんだ、
そうそう、そういう仕掛けもあったり、ちょっとしぶしにこだわりがあります。まあ、なんか結構ネズミだったりとか、そういう、まあ、種族の違いもあるんですけども、うん、その人間とネズミの種族を超えた絆を深めている物語になってました。本当に最後に、うん、本当良かったなっていう終わりがあるんで、本当最後まで見てほしいなと思います。こちらは、
はい、いい語り尽くした、
いい語り尽くした、ありがとう。ちょっとねまとめるのが大変だったんですけど、
そうね、うん、まあ、なんかこれ言いたいけど言っちゃうとっていうのがあるからね、ぜひ、今3人が紹介してくれたやつ皆さんご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、では後半もお楽しみに。フレンズリング、
東京から沖縄まで 全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指してみませんか？あなたも大好きな地元の町で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。
東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしておりますフレンズリング2、秋山幸太郎と
泉田美希と
かりんと
鮎本鮎香がますますウキウキしながらお送りしてます。
はい、
もう後半
じゃあではこちらの後半のコーナーもウキウキしながら喋っていこうと思います。
はい、
はい、また今回もちょっと新しいことやろうと思ってまして、
うん、
コーナー名が秋山幸太郎のこちらいかがですか、ということでこれで行こうと思います。これはですね、なんだこの日はあゆちゃん、
ちょっとね、あゆちゃんイケボで言ってほしかったなってちょっと、
あ、私その担当もないんで
担当がいらしい
イケボ聞いてみたいです。
おカリンちゃんから
小息混じりでお願いします
じゃあわかりました。
お、
秋山幸太郎のこちらのいかがですか偉いですよ。私はちょっと守護隊じゃないんで、
ちょっと良かった、
はい、
良かった、
もう一回いただきました。
行きますよ、行きますよ、
はい、
こちらですね、何かというと、うん、今まで皆さんが紹介してくれた映画に、
うん、
まあ、映画とかアニメを見ながら、
はい、
こんなの飲んでみたりしたらいかがじゃないですかっていうことをちょっと私がおすすめしたいコーナーとなっております。ま
あ、はい、
というよりは、まあ、個人的にこの映画見るんだったらちょっとこれを、食べながら飲みながら見てみたいなっていう願望もあるんで、
うんうん、
私がちょっとこれ今飲みたいなっていうのを紹介していこうと思います、はい、
個人的なね、好
みですね。そうなんです、全くもって私の、独断と偏見によるものでございますので、もしお聞きになられて違うなって思ったらメッセージお待ちしております
そっち持ってくる、
なるほどね、
はい、
僕はこれがいいと思います。
そうそう、そういうのもください僕はそっちじゃないと思いますみたいな、はい、ぜひ
お願いします。完
全に私の独断なので、はい、皆さんの意見もお待ちしております。で、いきますか。
はい、
はい、そしたらね、誰の子は立候補かな、うん、あ、じゃあね、今回紹介した中で、まあ、3人作品紹介してくれたんでそれぞれいきたいと思います。まずはですね、かりんちゃんが紹介してくれたハチミツとクローバー。
おお、なんだろう、なんだろう、なんだろう、
これは最初に聞いて、
うん、
ハチミツか、うん、だったらなんかちょっとこれ飲みたいなと思ったのがミードでございます。
ミード、
ハチミツのお酒なんですね。
あ、お酒なんだ、
あ、申し訳ございません私お酒大好きでございまして、若干の偏りが、ございます。
あ、
申し訳ございません。
なるほどね
このミードっていうのですね、ハチミツとお水だけで作られている、
シンプルですね、はい、
醸造酒ですね、はい、なので蜂蜜とウォーターでございます。
蜂
蜜
とウォーター、
蜂蜜とウォーターですよでこれなんだよそんなのはミッキ
ー、いや、なんかお酒なのかなと思って
お酒なんですよ。これすごい古い昔からあるお酒で、1万年ぐらい前から飲まれてたんじゃないか
って、まさかの結構前
そうそう、だからワインよりもちょっと歴史があるなんて言われてるお酒なんですよ。で、やっぱりハチミツからできてるんで結構甘くて、
うん、
割とすっきりしてるタイプもあるんだけど、ちょっと甘めなので、まあ、ストレートでいってもいいですし、
うん、
ちょっとお湯を入れてお湯割りにして飲むっていうのがいいんだって。これもね、まだ飲んだことないんですごい飲みたいな、
冬に良さそうですね。
そうなんです、
確かに。
なのでヨーロッパの人なんかはちょっと、まあ、我々で言うところの陽明酒みたいな感じで、
あ、
ちょっと蜂蜜お湯を加えて飲んだりすることもあるんだって。
へ
え、
蜂蜜だからおしゃれに見える。
そうなんですよね
確かに、
うん、なのでそういうちょっとこう温まりながら、物理的にも温まりながら作品見て心も温まりたいなっていう。
あ、うまいこと言った。
ありがとう、
うまいこと言ったよ、うん、
アドリブや完全に
さすがや、
はい、で次はね、 ミキシーの紹介してくれた、うん、レミの美味しいレストラン、
うん、
これはですね、はい、いろいろ迷ったんですけど、うん、やっぱロゼワインじゃないかと。
あ、
なぜかっていうとですね、紹介してくれたラタトゥーユが、うん、フランスのプロヴァンス地方っていうところの郷土料理なんですって、
うんうん、
でラタトゥーユにはロゼワインだっていう意見がたくさんあったので、あ、なるほどねっていう、
うん
うん、まあこれあの僕の中のプロヴァンスのおじさんがただ勝手に言ってるだけなんですけどでもそれぐらいプロヴァンスで作られるワインはほとんどロゼワインなんです。でお店に並んでるのも結構日本だとそんなにロゼワインってあんまり店頭で見ることないんですけど、
うんうんうん、
意外と海外行くとロゼワインかなり置いてあるんですね。で、何でしたっけ、夏野菜とトマトの煮込み料理とかなんだよね、
うんうん、
ラタトゥーユは。
そう、ね、
なのでそれを食べながらロゼワインを飲みつつ、まあ、レミを映画をね見たいなと思います。
あ、いいね、
いいですね。
そうラタトゥーユもね、いい場面でこう出てくるんでね。
あ、そうなんです、
そうなんですよ。そう
なんかお腹空いてきちゃ
った。そう、お腹空いちゃうからね。
そうね、
私もお腹空いて
く
る、
空いてきちゃった。なりそう、
はい、
なりそう。
じゃあ最後いきますね。
はい、
はい、ピカチュウにはですねこれもあったんだけど、うん、コーヒーかなと。
あ、
なんか劇中でピカチュウがねコーヒーを結構飲むらし
い。もう飲んでんの、うん、ピカチュウがね。
でやっぱじゃあ僕飲んでみたいのはコピールワークっていうコーヒーをちょっと飲んで。 あ、知ってる、
うん、
最高級のコーヒーって言われてて1杯8000円くらいする
から。そうなの、めっちゃ高いよね。
びっくりしました。
ジャコウネコから取られているコーヒーで、
そう、めちゃくちゃ、ね、
よかった、分かってくれて。
あれでしょ、ジャコウネコのあれでしょ。
そう、ジャコウネコの風を、
ね、びっくりし
させて洗って乾燥させて焙煎させたものを言うんだよね。そうだから、まあ、動物、コーヒーと動物がちょっとかかってるんだけど、僕の中
で。確かに確かに、
うん、あ、うまくくっつけたね。
でしょ、まあまあ、まあ、無理やりですよ
どんな味するんだろうって感じが
するね。そう、8000円のコーヒーなんてね、
うん、
かなり、いや、ふんじゃない、ふんじゃない、お返ししてる方が多いんですけど、ふんではないです、うん、ちゃんと、そう、消化されないから。
あ、消化されないんですか。
されないですよ、されてたらだって違うじゃないですか。
あ
の、ジャコウネコの腸内の中でいろいろ変化が起こってとってもいい香りがついて、それをしかもフンじゃないです、コーヒーの果実です。果実をジャコウネコが食べて
私全然違うんだと思う。
よくね、まあまあまあ、まあ、本当に勘違いされますけど、
多分同じような勘違いします、はい、
そうだね、よかった、2人の誤解を解くことができて、はい、
長年の謎が
なった感じで、適当に私が独断と偏見でこれいいんじゃないかっていうのをちょっとおすすめしてみました、
うん、
はい、
飲みたいなコーヒー
でしょ、うん、飲みたくなったでしょ。
8000円ちょっとお願いします
ちょっとそれは私じゃなくてもっと偉い方に言ってください。
偉い方
はい、では以上後半のこちらいかがですかでした。フレンズリング、
スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるためにお客様や社会と共に考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは 03-6271-6891 スターフラッシュことの葉まで。
フレンズリング、エンディングのお時間となりました。
ラジオとポッドキャストでお聞きの皆様、お楽しみいただけましたか。
はい、番組公式ホームページのアドレスが変わりリニューアルしました。 https://friends-ring2.jindsite.com
はい、
はい、
今日は喋りすぎちゃったんでエンディングバイバイですフレンズリング2、お相手は秋山幸太郎と
泉田美希と
カリンと
鮎本鮎香でした。
せーの、
バイバイ。
フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りしました。
10秒だけチャンスをもらったのでおまけです。
おお、
次回も新コーナーいろいろ考えてます。
やっていきますよ。次は誰がメインで喋るのかな。
だからメインは俺だっての。
おっと、
え、そうなんだ